本日の説教箇所をお読みいたします。ルカの福音書11章29節から36節。ルカの福音書11章29節から36節。さて、群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めますが、印は与えられません。ただし、ヨナの印は別です。ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。ニネベの人々が裁きの時に、この時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。誰も明かりを灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ですから、自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように、全身が光に満ちたものとなります。本日はこれらの箇所から、あなたの目に見えているものと題しまして、鴨下牧師に語っていただきます。よろしくお願いいたします。
今日の聖書の箇所はルカの福音書の11章の29節から36節です。前回の聖書の箇所では、主イエスによって悪霊が追い出されて、話すことのできなかった人が話すことができるようになった、そんなことが記されておりました。そして、この出来事をきっかけとして、集まってきた群衆の人たちと主イエスとのやり取りが記されていました。それに続いて今日の29節ではこのように書かれています。さて、群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めますが、印は与えられません。ただし、ヨナの印は別です。この冒頭の言葉だけでもいろいろなことが語られています。群衆の数が増えてくると書かれています。別の聖書の翻訳では、押し寄せてきたとか集結してきたと訳されています。この言葉は少し珍しい言葉で、さらに集まるとかどっと押し寄せる、そういう意味の言葉で、新約聖書の中ではここでだけ使われている珍しい言葉です。悪霊追い出しの出来事から、人々の関心が一気に主イエスに傾いて、人々が集まってくるようになった そういうことがここに描き出されているのです。この時に主イエスの前に集結してきた人々、この人々は印を見たいという要求を持っていました。主イエスが信頼に足る人物なのかどうかを見極めようとしていたんです。私たちの周りには今さまざまな情報があふれています。スマホのおかげで簡単にいろんな情報を得ることができるようになりました。スマホだけに限りません。書店に行けばいろんな雑誌が積み上げられています。健康食品やサプリは何がいいのか、あるいは最近だと新型NISAだとか投資なんかの話が雑誌にもいっぱい特集されていまして、いかにして利益を出すことができるのか、そんな情報のものがたくさんあります。あるいはおいしい食べ物や旅行案内の旅の情報も、あげればキリがありません。そういった中で人々は自分なりに最善の判断をするための印を求めていると言っていいと思います。どうやったら間違いがないのか、失敗しないのか、その見極めをしたいと思っているのです。この時代は悪い時代ですと主イエスは言いました。この言葉は考えてみれば今でも全く同じように通用する言葉だと思います。戦争や災害や政治不信や経済情勢、挙げればキリがないかもしれません。今は良い時代であるとはなかなか言えません。しかもこの悪いという言葉は、ただ良い悪いという判断の言葉ではなくて、とても厳しい言葉が使われています。邪悪という意味の言葉です。聖書によっては横島なと訳しているものもあります。ただ良いのか悪いのかというだけではなくて、悪に引きずり込もうとしている、そういう時代なのだと主イエスはここで言っておられるのです。それこそ今私たちは悪に引き込もうという、そういう話は私たちの周りにあふれています。こういう投資をしたら儲かりますよとか、そういうふうに言われてやってみようかななんていう気持ちになります。お金を儲けたいと思ってそれに手を出すのに、そのお金が丸々奪われてしまう、そういうニュースを私たちはひっきりなしに耳にするわけです。誰もが生きていくために賢い選択をしたいと思いながらさまよい歩いています。もうずいぶん前のことですけれども、私たちがドイツに住んでいた時に、時折旅に出かけました。お金が豊富にあるわけではありませんから、旅に出る前は大抵前もって、安い宿を探してから出かけます。けれどもいつもそうすることができるわけではありません。思いつきで今日時間ができたからちょっと旅行に行こうかなんて言って出かけたことがあります。そうすると目的の町に到着すると、まずその町の観光案内所に足を運びます。そこで宿の情報をもらいます。少しでも安くて良い条件の宿を探そうと必死になります。で、ここは良い宿だなと思って、値段も手頃で、そういうところに宿を取って荷物を置いて、そして町の中を観光することがあります。そうすると自分が探した宿よりももっと条件が良さそうで、もっと安くて、もっと立地のいい、そういう宿を 見つけてしまうことがあります。そうするとしまった、もっとちゃんと探せばよかった、まあ、そんな気持ちになるわけです。こう私たちの人生というのはこういった経験の連続なのかもしれません。居心地の良い場所や最善の場所を求めて旅をするもののようです。良い人たちがいて、良い環境があって、良い職場があって、良い信頼関係を築くことができる、そういう私たちが安心して生活ができる場所を得たいと思うわけです。誰も失敗したいと思う人はいません。少しでも居心地の良い、生活のしやすい場所を私たちは探し求めています。ですから、これが良いという知らせを耳にすれば、そこに人々が集まってくるのは当然のことです。そういう噂を耳にして、主イエスの周りに大勢の人たちが集まってきました。集結したとか、どっと押し寄せてきた。そんなに大勢の人たちが主イエスの前に集まってきたのです。そういう人々をご覧になりながら、主イエスはこの時代は悪い時代だとおっしゃった。この主イエスの言葉の重みを私たちはここで感じざるを得ないのです。人々はそこで印を求めますが、印は与えられないと主イエスはここで言っておられます。主イエスはこのところで何を私たちに気づかせようとしておられるのでしょうか。私たちの何が問題だと言っておられるのでしょうか。私たちは大きな人生の決断をするときというのは、これが良い決断なのかどうかを見極めようとします。その判断基準は人によってそれぞれですけれども、その判断基準の中に邪悪さ、悪が入り込んでくるのだと主イエスはここで言っておられるのです。それが私たちが見極めようとする印の中に込められているというんです。けれども主イエスはそういうふうにおっしゃった後で、ヨナの印は別ですと言いました。ということは、求めるのであればヨナの印を求めなさいということになります。ではそのヨナの印とは何でしょうか。ヨナは預言者でした。主の言葉をいただいて、アッシリアの首都であるニネベに語り継げるようにと命令されました。このアッシリアというのは当時のイスラエルの敵の国です。それでヨナは主の命令に背いて船に乗って、ニネベとは反対側のタルシシュへ行こうとします。ところがそこで嵐に遭遇します。そしてこの嵐の原因がヨナであるということが分かると、ヨナは船から嵐の海の中に投げ出されてしまいました。本来であればそこでヨナの命は尽きてしまうはずです。けれども主は大きな魚を備えて、ヨナを嵐の海から救い出されます。こうして3日の間魚の腹の中にいたヨナは陸地に吐き出されて、九死に一生を得て、主の命令に聞き従ってニネベで説教をします。そうするとヨナの説教を聞いたニネベの人々はこれを聞いて悔い改めたわけです。これがヨナの印です。 30節にこうあります。ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のための印となるからです。ここからも分かるように、ヨナの印というのはヨナのした説教のことです。ということは、ここで言う人の子がこの時代のための印になるというのは、主イエスの説教こそが印となるというふうに言っておられるわけです。すると今度は続く31節で、南の女王とソロモンのことが出てきます。南の女王というのはシバの女王のことで、先ほども読んでいただきましたこの新改訳の2017ではシェバの女王というふうになっています。このシェバの女王はダビデ王の後でイスラエルの王となったソロモンの名声を聞いて、そして知恵比べのためにソロモンのもとにやってまいりました。そこでシェバの問いかけに対して完全に答えたソロモンの知恵と、そこで見たイスラエルの繁栄等を見て、南の女王は膝をかがめました。そこで主イエスはニネベの人々や南の女王がこの時代の人の罪を裁くものとなると言われました。ニネベの人々も南の女王も神の民ではありませんでした。けれどもこれらの人々は主の言葉を聞いて、主の力ある技を見て、主を恐れ主に信頼しました。この人たちには印が見えたのです。つまり神の言葉を聞いて、その言葉の影響力や力を目の当たりにしたのです。そして主イエスはご自分はこの時のヨナやソロモンにも勝るものであるとここで言っておられます。主イエスが語られればそれはその通りになるからです。それこそが神の言葉の力でした。神の言葉だけがいつの時代であったとしても印となるものだと主イエスはここで語っておられるのです。この話に続いて33節から主イエスはもう一つの例え話をなさいました。明かりの例えです。明かりというのは穴蔵やマスの下に隠す人はいません。光は高く掲げて部屋全体を見通すことができるようにするものです。そこまではよくわかると思います。ところが主イエスは34節で少し不思議な言い方をなさいました。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身が明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ちょっと不思議な言い方です。まるで私たちの体がランプであるかのような、そんな言い方をしています。体の明かりは目です。明かりが目から入ってくるというのは分かります。けれども体の明かりは目ですとは、普通は言いません。ここで言う明かりというのはランプや灯火のことです。あまり細かい説明をしなくても良いかもしれません。主イエスの言葉はイメージ豊かな言葉です。私たちの体と目をランプに例えて話しておられるわけです。私たち自身が光り輝いて世の光のように輝いていくためには目が健やかである必要があると言います。この健やかという言葉も面白い言葉で、純粋とか単純という意味の言葉ですけれども、この言葉は先ほどの悪という言葉、邪悪という言葉の対義語として使われる言葉です。 目が澄んでいればと訳しているものもあります。この新改訳の健やかというのは健全というイメージでしょうか。悪とか邪悪という言葉に対しての、対義語として健やかという訳を選んだ、良い翻訳だと思います。私たちの目に入ってくるものが健やかであればちゃんと見えてくるものがあるわけです。けれども私たちの目が健全な眼差しで見ているのか邪悪な眼差しで見ているのか、そのことが34節に出てきます。私たちの目が邪悪であれば闇に支配されてしまって私たちは輝いて生きるどころか私たち自身が闇に飲み込まれてしまうと言っています。ところが続く35節ではこういうふうに言っています。ですから自分の内の光が闇にならないように気をつけなさい、ここまで読んでハッとするわけです。光というのはどこか遠くに光源があって入ってくるものではなくて自分の内に光がある、すでにあるというふうにここに書いています。もう私たちのところに光が届けられているというんです。私たちのところにすでに光の福音が届けられていると主イエスは言います。神の言葉である光の福音がもう私たちの中にある。そうすると私たちの目が健やかであれば私たちの中にある光は輝き出して私たちを光源として周りの人々に光の影響を及ぼすようになると言っておられます。ここからいろいろな御言葉を連想することができます。先ほども詩式者の祈りの中にありました詩編119編の105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。そういう御言葉を連想する方もあると思います。あるいは第一コリントの4章の7節を思い起こされた方もあると思います。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。これは計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためです。あるいはマタイの福音書の5章の4節、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。そういう御言葉を思い出された方もあると思います。このところから語られている福音は明らかです。それは神の言葉は私たちにとって光の言葉ですということです。私たちが神の光を、神の言葉を聞き取るならばその光は私たちを包み込んで私たちだけではなくて私たちの周りに生きている人々もその光に包まれるようになる。神の言葉の前に私たちの打算は入り込む余地がありません。その光の前に闇は追い出されてしまうのです。私たちは誰もがこの世にあって幸せに生きたい、幸いに生きたいと願っています。暗闇の中にとどまり続けたいと願っている人はおりません。けれども不本意ながら暗闇に支配されてしまって光がどこか遠くに行ってしまって見出すことができなくなっている人たちがたくさんいます。誰もが居心地の良い場所を見つけたい、安心して生きる場所を得たいと求めているのになかなかそのような居場所を見つけることができないでいます。人々は印を求めます。安心して生きることのできるサインを見つけたいと必死になって探します、追い求めます。 そんな私たちに主イエスはご自分を印としてこの世界に生まれてくださいました。主イエスのお姿そのものが光の印です。主イエスの言葉が光そのものです。その印に気がつくためには主イエスの言葉に浸ることが不可欠です。主イエスの言葉は私たちを暗闇から解き放ち、悪霊の支配から解放し、私たちに喜びと平安を与えます。それはどこか遠いところにあるのではなくて、私たちのすぐ近くにもあるのです。塩谷直也牧師の書かれた忘れ物のぬくもりという本があります。その本には聖書に学ぶ日々というサブタイトルがついています。先日その本を何気なく開いていたら興味深い文章が目に留まりました。そこではこの塩谷先生の幼稚園の頃の話が書かれていました。そこである聖書の学びを着ている人との会話が記されていました。幼稚園に行く前まで僕は一人遊びしか知らない子供だった。チラシの裏には自分しかわからない漫画を書いて、一人で何役もこなして、観客のいない人形劇を延々と続けていた。6歳年上の年の離れたお兄さんとも遊んだけれど、幼いからすぐに飽きられてあまり相手にされなかった。そんな話をすると聞いていた人が寂しいと答えます。そう思うだろう。でも寂しくなかった。友達が欲しいとも思わなかった。自分なりに満たされた引きこもった生活だったね。ところがそんな僕の生活が崩れる時が来る。ある日の夕方だった。家の前の空き地から子供たちの歓声が聞こえる。あれ、この辺りに小さな子供はいないはずだが、恐る恐る玄関から外を覗くと、ほぼ私と同年齢の男の子が 3,4 人遊んでいた。その後どういう経緯だったかはっきり覚えていないんだ。ただ気がつくと僕は彼らと思いっきり遊んでいた。僕はすぐに自宅に引き返し、持っているおもちゃをかき集めた。この生まれて初めての友達と一緒に遊ぼうと思ったのだろう。兄と遊んでも今一つ盛り上がらなかったおもちゃのバドミントンの道具などをあれこれ胸に抱えて飛び出した。ところがそこには誰もいなかった。まるでさっきの出来事が夢であったかのように、おもちゃを胸に抱えたまま僕は立ち尽くしていた。おもちゃを通して胸がドキドキしているのが分かった。はあ、ショックでしたね。見捨てられた感じ？うん、ショックは受けた。でも見捨てられたショックじゃないんだ。僕はその時初めて知ったんだよ。自分が今までどんなに寂しかったかということ。今まで一度も寂しいと感じたことはなかった。しかし友達と遊んで初めて自分が一人ぼっちだと分かった。そのことがショックだったんだ。そんな話の後で一つの言葉が、御言葉が書かれています。暗闇は光を理解しなかった。ヨハネ1章5節。この文章はまだ続くのですが、ここまでにします。光を知らないと暗闇がわからないという話を、この後書いています。そしてそのために一人の寂しさを知ったのは、友達と遊ぶことを経験して初めて分かったという自分の小さな時の経験を話しているのです。私たちは主イエスの光の言葉に浸ってみるまでは、闇の恐ろしさを本当の意味では気づけないのかもしれません。 闇が当たり前に生きている人にとって光の言葉を聞くということは想像もできないようなことなのかもしれません。ニネベの人々もシェバの女王も神の言葉を聞いて自らそれを目の当たりにした時、この光の言葉の本当の姿を体験しました。しかし一度この光の言葉を知ってしまうと、もうそれを知らなかった生活に戻ることができなくなってしまうのです。それが神の言葉との出会いです。主は光の言葉を持って私たちに語りかけてくださいます。この光の言葉に私たちが身を置くときに、私たちは闇の中の生活、一人遊びの生活の中にとどまることが寂しいことなのだということを知ることになるのです。そして光の中にとどまりたいと願うように変えられていきます。主は私たちにとってかけがえのない幸いと喜びの生活を備えておられるお方です。そしてこの神の国に生きる喜びを私たちに伝えようと光の言葉を持って語りかけてくださいます。この主の語りかける神の言葉に生きるとき、私たちは神の光の中を歩む幸いを味わうことができるようになるのです。お祈りをいたします。光の主よ、あなたは私たちに言葉を持って語りかけてくださいます。あなたの言葉は私たちの闇を明らかにし、私たちが何に不足していたのか、何を知らなかったのか、そのことがよくわかるようにしてくださいます。多くの人々は闇の中にありながら幸せを求め、必死に印を探し求めています。主よ、あなたは私の言葉こそが印だと語ってくださいます。主よ、あなたの御言葉に耳を傾けさせてください。そしてあなたの光を味わうことができるようにさせてください。あなたの与えてくださる愛を、あなたが与えてくださる平安を、あなたが与えてくださる喜びを、どうかあなたの言葉を通して私たちが味わうことができるようにさせてください。そして私たちを光の存在へと作り変えてください。私たちの体から、私たちの目から、あなたの光があふれ出すように、どうか私たちをあなたの光で包み込んでください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。